聞きたく情報コーナー、いけいき帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお伝えするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、大将軍の交差点島津アリーナの方に、はい、西へ行っていただいた南側にあります、はい、障害者の多機能型事業所西陣工房の私、施設長の河合と申します。
河合さん、よろしくお願いいたします。河合さんには以前にもお越しいただいたことありますよね。はい、はい、今日もまたお話を聞かせていただきたいんですけれども、今日はどんなお話になりますか。
はい、西陣工房でやってますのは、基本的に多機能型と申しますけども、はい、B 型事業所というのと生活介護で、この2つのが一緒にやってるから多機能型って言うんですけども、主として B 型事業所というのは、はい、仕事をする、昔で言う共同作業所というような受産施設とか言ってましたけどね、
はい、
そういう内容でして、特に私とこは西陣織伝統産業に取り組んでまして、
はい、
伝福連携って言うてね、
はい、
伝統産業を障害者福祉ですね、はい、伝福ですね、障害者福祉で支えるというふうな形の内容をね、展開してまして、今ちょっとコロナでね、その西陣織がちょっと元気ないと言いますか、従事者がね、結構高齢な方多くて、かなり辞められまして、そういうことで仕事がね、やりきれへんと、供給能力ですね、これが落ちてるわけでして、
なるほど、
そういうこともありまして、うちらの方に仕事をね、依頼される、織屋さんの方とかがね、多くなっております。
そうなんですね、はい、そういうご事情もあったんですね、はい、そうでしたか。じゃあそこで、河合さんはじめ、その施設の皆さんが協力をして、盛り上げていこうという、
障害者の施設でやってる仕事なんてね、大したことないわみたいなことを思わる方が多いと思うんですけどもね、結構内職とかやって割と簡単なことをやってるとこ多いんですけどもね、
はい、
我々はちょっと そんなことで満足したらあかんやんかと、もっともっと難しいこともできるやんかと、
はい、
要はその教えると、ちゃんと教えると、はい、そういう体制を、作ればできるやんかと、で一般の会社に、勤める場合もありますよね、障害者の方
は
ね、
はいはい、
だけどそれ行ってほんまにその会社の、最前線と言いますかね、その会社がメインとしている仕事に就かしてもらえんやったら非常にええわけですけどもね、当然最低賃金もらえますからいいわけですけども、実態としましてどうなんですかね、法律で、決められた比率の、障害者を雇わんなんから、仕方なしに雇ってるというところも、結構あるんちゃうかと。そうなるとね、お金は当然もらえますよ、最低賃金もらえますけども、その障害者 その能力ですね、これを伸ばすとか生かすとか、でまた得意なことで勝負するとか、そういうことが、ほんまにできてるのかと、またそれを指導する職員の方がそんなちゃんと配置されてないと、いうことも多いと思いますのでね、
そうい
うところで、我々 その施設側の課題としましては、
はい、
やっぱり逆にある程度人員体制はあるんでね、指導する人間はいますんでね、儲かる仕事というかね、いい仕事、社会的意義深い仕事、こういうことをやらなあかんのちゃうかというところでの課題を考えているわけなんです、そこで出てきたのが、京都の地場産業、地元の産業である本来はもうすごい大儲けっていうか儲かった仕事なんですけどもね、
はい、
残念ながら明治生まれ、大正生まれ、昭和一桁生まれの女の方がもうね、この世にあんまりやらへんようになってきましてね、そこで着物解体大好きという方が非常に減ってるわけなんです、そういうことに、なりまして、あるいはグローバルの流れでね、地元で作ってたものを海外で作るとか、こういうご時世になってしまいましてね、何しろその地元 の, その 産業としてね、
はい、
衰退してると。
うん、
まあ、一昨年の売り上げがね、うん、一昨年の売り上げが、まあ、コロナの影響もあったんですけど、はい、西寄りの出荷額が最盛期は3000億近くあったんですけどね、
うん、
一昨年度はわずか180億というふうに落ちてると、
うん、
で伝統産業全体もむちゃくちゃ落ちてるわけなんです、
うん、
でこれまあ伝統産業で、まあ、京都の文化、日本の文化、大切な文化引き継いできた、ね、もんなんですけども、うん、これがほんまに消えてしまうんちゃうかなと、
うん、
こういう危機もまああるわけなんですよね、
うん、
それを、まあ、障害者がカバーしていく、うん、障害者施設が、うん、まあ、その、まあ、業界の一事業所としてね、
はい、
頑張ることによって、
うん、
結構これ支えられるんちゃうかという、
うん、
まあ、そういう思いを、ね、込めまして、まあ、うちも19年目になるんですよね、
うん、
まあ、何もないとこからちょこちょこと一緒、うん、コツコツとね、まあ、そういう仕事をやってまいりまして、
ね、
でまあ信用もね、
はい、
やっぱりこんなむちゃくちゃされるのちゃうかなって仕事ですがもね、
うん、
思ってはったかもしれませんけども、やっぱそこら、まあ、ちゃんと実績を作って、
はい、
仕事をすることによってね、
うん、
あ、ここやったら大丈夫やと思ってもってね、
うん、
で仕事をいただけると、
る、
まあ、こういう状況になってまして、
うん、
で先ほど申しましたように、コロナでね、かなりその同業他社といいますかね、
うん、
まあ、なぜこの業界平成になってからもうじわじわじわじわ、うん、縮小してまして、う
ん、はい、
若いね、
うん、
若いその従業員さんが少ないんです。
うん、
かなり業界人が高齢化してて、それも80代現役みたいなね、そういう実態がねかなりあるんです、
ね、でも80代の現役はそれはそれですごいですよね。
まあ、その年になってもできた仕事なんですけどね。
うん、
だけどそれがコロナになって仕事がほんまに減ってしもて、
はい、
もう廃業というところが結構増えましてね、そういうこともありまして、
うん、
仕事がね、うん、できひんのです。仕事と従事者がほんまに少ないんです。
で、
そういうことで我々に、まあ、かかってくる期待というのはかなり大きなものもありましてね、まあ、今ほんまに仕事がね結構増えてるんで、私と
わでも、はい、ね、仕事が増えるということは、まあ、いずれにしても嬉しいことですよね。
はい、もちろんそうでね、だからそういう期待に応えていきたいということで、
ね、うんうん、
やっぱりまあ、まあ、利用者うちもう38人がいますけども、
やっぱりたくさんいらっしゃるんですね。
はい、うん、やっぱりそういう西陣の業界レベルの仕事ができる人はやっぱりまだまだ半分ぐらいなもんでね、うん、
あ、やはり大変なお仕事なんですね。
はい、はい、それをもっとやっぱり期待でね、
うん、
しっかりと、
うん、
生産量をね、
はい、
増やすような、まあ、努力をしてるわけなんですよね。
なるほど。でもね、はい、そうやって障害のある方でも、はい、きちっとそのやり方を習得していけばできるんだっていう、そのいいお手本にもなりますよね。
はい、
ま
あ、だから難しいことでもね、うん、やっぱりしっかりとリードすればついてきてくれはると、
うんうん、
そのためにはちょっとね、やっぱり人間関係作らなあかんのですわ。
なるほど。
障害者がね、腫れ物に触るような感じでね、
うん、
対応したんではあかんわけでして、
うん、
やっぱり節度ある大人として、
はい、
あかんことはあかん、ええことはええ、もっとこうしなさい、ああしなさいということがね、しっかり伝えられて、
うん、
それにまあ従ってもらえるという、
うん、
まあ、人間関係、信頼関係ですね、
うん、
親御さん以上のまあ信頼関係がね、
うん、
必要な部分もありましてね、
ね、
だからまあ楽しくやってますよ。ですからね、いろんな当然知的障害者多いもんで、遊び的要素がないとね、
あ、
まあ、ダメなんです。
なるほど、うん、それはそれで難しそうですね。工夫して、
そうです、
指導して差し上げないといけないわけですよね。
は
い
は
い、
それもね、今の風潮としてやっぱり自己中が多いでしょ、自己中の人がね。
うん、そうですね、
やっぱり自分しか周りにいい人とかね、
うん、
じゃなしに大勢でワイワイ楽しむというようなことをやっぱりね、
うん、
覚えてほしいと思いますのでね、
うん、
大勢でワイワイ楽しめるようなことでレベルがどんどん上げられて、
うん、
あるいは、まあ、国体、
はい、
障害者国体ありますから、障害者国体なんかでも、
はい、
まあ、採用されてるような競技を、ね、
はい、
やって京都代表になって、
うん、
全国大会出るとかね、
うん、
まあ、こういうことをね目指していつもやってまして、まあ、それで、うん、今卓球バレーって、
はい、
競技があるんですよね、
はい、
まあ、昨年度、まあ、ちょうど先月全国大会がありまして、
どうでした、
神戸に行ってきまして、
わ、お疲れ様です。
銅メダルでございます
ね。すごいですね、全国で。
全国です
、はい、すごい
銅メダルですよね。
へ、
まあ、そういう、機会があるとやはり感動もできて楽しめて、
そうですよね、
というやっぱり大きなものにね、チャレンジせなあかんし、
そうですよね。
で、まあ、もう一つとしましてサークル活動、もう一つウクレレサークルのがありましてね。
ウクレレサークル、
ウクレレなんです、
うん、
で、まあ やっぱり楽器を弾けるというのは非常にね、
はい、
一生の、まあ、宝になりますね、
うん、
だからぜひ楽器がしたいっていうのは、うん、知的障害者の人ね、やっぱ残念ながら歌があんまりうまないですね、
それはあの言語をまあ、話しにくいとかそういうのがあるんですか。
どうなんでしょうかね、うん、まあ、まだ訓練が足らんだけのことかもしれませんけどね、
うん、
まあ、何しろあんまり歌がうまい人やらへんので、
うん、
楽器をやろうやないかと、
ね、
どうせあんやったらね、うん、みんなが使えるような
って
なって、
はい、
一番小さくて、
うん、で持ち運びが楽
持ち運びが楽、はい、楽器が安いというのもありましてね、
はい、
ウクレレをねやるようになりまして、今15人ぐらいサークルおりましてね、まあ、ぼちぼちちょっと演奏会ぐらいしたいなっていうね、そういう感じでレパートリーの、まあ、1時間ぐらいで演奏できるレパートリーありましてね、
うん、そうですね、
毎年、まあ、北区でやりますあの船岡スタンダードなんかでも、
う
ん、
はい、
出演させて持ってますけどね、
うん、
今あんまりその自分らで音を出してとかそういうのがあんまりなくてね、
はい、
他の施設を出し物見てもね、
うん、
音楽などの前で踊ったりはしはるけど、
うん、
自分らで音を出して、
うん、
で合わせていくってこういうの企画があんまりないんでね、
は
私らとしてはそれをもともと追求して、まあ、近々はほんまにどっか A 会場北文化会館でもいいですけど、はい、A 会場
ね
演奏会でもするのええなというふうに思って、うん、まあ、そういう目標を作って、まあ、やっておるわけですね。
そうなんですね、はい、いやでもそうやってちょっとハードルを高く持っていくことで実際にその就労されている方々にとってもやりごたえっていうものありますよね。
はい、もちろんそうでね、
うん、
でまあ、本当に社会的な評価もやっぱ高いですからね、
うん、はい、
やっぱり難しいことをしっかりやって、
うん、
で役に立つと、これが大事なんです、はい、世の中の役に立つというのが大事でしてね、
うん、
まあ、その今電風連携やっててほんまに役に立ってるなというのを実感してますしね、
はい、
でこれ、まあ、国なんか言ってます地域共生という、まあ、言葉ありますけどね、
はい、
まあ、この地域共生で言うた面でもね、
うん、
この地域のみんなお世話になりなさいよみたいな話ですけども、
うん、
我々は地域の役に立つと、
うん、
地域のむしろお世話をしてるというぐらいな、ね、自覚を持って、うん、で前向きにね、
うん、
頑張れんちゃうかなという、まあ、そういう面もありましてね、
ね、
まあ、非常にそれへんものすごく可能性がありますし、
うん、
彼らはリードしたら、
はい、
ついてきてくれはるし、
うん、
ほんで、まあ、やっぱり失敗も当然ありますからそれをフォローしてあげると、
う
ん、こういうスタンスをね、
うん、
職員が持つということでね、
うん、
いろんなことに挑戦できるんちゃうかなと、
うん、
まあ、思って毎日
ね
アクセクトやってますね、はい、
ね、でも小さな一つ一つの積み重ねがいつしかそれが大きなことへとつながっていくわけですから、なんか毎日そうやって職員の方とあと実際に就労される方々と連携を取ってされるっていうのが本当になんか聞いていてもあすごく充実した日々を送られてるんだろうなっていうのが伝わってまいります。
まあ言うたら大きな家族みたいなもんで、
うん、
内容としては、まあ、学校みたいなもんでね、
はい、
単に仕事をして金稼ぐじゃなしに、
うん、
金を稼がなん学校みたいな話でね何人間が成長者長野ですわ、
はい、
知的障害者あゆでね、
うん、
もうこの子赤ちゃんやんでそんなことでは困るんですわ、
うん、
やっぱり大人になってもらわなあかんと。
そうですよね、その自立して生活できる一人の人にちゃんとなってほしいっていう思いを込めてですよね、
は
い
は
い、
だから自立した社会人としての人格をね、
うん、
育てるということが一番大きな目標だと思いますんでね、
う
ん、やっぱり学校なんですね、工場じゃない工場とか会社やなしに学校なんです、うん、基本的に
お金を稼がないといけない学校
それやけど金稼がないんですね、
はい、
で工賃としてね配らんなんですね、
はい、
これ今全国で1万3000ほどあるんですけどね、
はい、
B 型事業所その平均工賃が月1万6000円というのが現状なんです。
月
1万6000円
これ一人の方が受け取る額
そうです、ね、全国1万3000円で26万人働く
それでは生活できないじゃないですか。できない
プラス年金プラスアルファ、まあ、扶養の場合が多いですよね、
は
い、
うん、
でそれをやっぱりもっともっと上げていく必要があるわけでしてね、
うん、
そうでないと優秀な人が来てくれないっていうのがあります。
そうですよね。
でようやく今3万円ぐらいまでね言ってますけどもね、
それでもまだ、
はい、まだまだね、なんです。ですからまあそういうと課題、
はい、
やっぱりええ仕事をしてしっかり稼ぐと、
うん、
いうことも大きな要素になりますので、
うん、
まあ、人間育てると同時に
ね
しっかり稼ぐということにね、うん、取り組まなあかんわけでして結構難しい仕事です。そういう意味ではね。
そうですよね、はい、でお話聞いてる限りではやはりその専門的な分野の仕事に携わっておられるわけですから、
はいはい、
やっぱりそれ相当の金額がもらえるような時代が来てほしいですよね。
そうです、はいはい、まあ、だからそうなりつつありますね。やっぱり 同業他社がどんどん辞めはるという中でね、そこにしっかりと食い込んでいけば、
うん、
まあ、もっともっと上げられるんちゃうかなと思ってますし、
ね、
まあ、頑張らなあかんなとほんまに思ってますね、はい、
でもね、ただただ日々過ごすのではなく、はい、そうやって次はこういうところを目指していこうという思いを常に持って、施設の皆様はそして、そこで働く就労者の皆様が思ってされてるっていうことは本当に素晴らしいことですね。
はい、
はあ、いや、なんか全然そういう実情っていうのはあまりわからないじゃないですか、こうやってお話聞くまでは、
はい、
すごいなと感心しながら聞いておりました、はい、
まだまだでございますが
、うん、でもね、ウクレニにしてもそうですけれども、卓球バレーでもすごく力を入れて、
はい、
いろんな取り組みにね、前向きに頑張っておられる皆さん、本当にこれからもぜひ頑張っていただきたいですし、はい、応援したいなと思います。
ありがとうございます。まあ、またよろしく
よろしくお願いいたします、はい、でも実際にそうやって就労したいとおっしゃる方、お問い合わせ先はどちらへ？
はい、はい、西陣工房ですね。
西陣工房さん、はい、この番号でいいでしょうか、はい、0754629101、
はいはい、そうでございます、
はい、復唱いたします。西陣工房さんへのお問い合わせは0754629101、0754629101へお願いいたします。はい、ということで今日は障害者多機能型事業所西陣工房から施設長の河合隆さんにご出演いただきました。河合さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。どうも
またよろしくお願いいたします。
はい、どうも失礼いたします。
失礼いたします。この時間は北区役所の協力でお送りしました。